こんにちは。さて、今回は自分でできる生成 AI 対策という、いやー、これは非常にタイムリーな資料ですよね。これを一緒に深掘りしていきたいなと。今、私たちの情報収集の仕方ってもう根本から変わろうとしてますよね。
そうですね。
キーワードでググるのが当たり前だったのが、 AI に文章でこう相談する時代になっていると。この大きな波の中で、特にあなたのような会計事務所といった専門家がですね、どうすれば AI にその価値を正しく見つけてもらえる存在になれるのか。今回のミッションは、この資料からあなたが明日から、いや、もう今日から実践できる具体的なアクションプランを一緒に見つけ出すことです。早速中身を紐解いていきましょうか。
はい。これ、まあ、単なる流行りの技術トレンドの話じゃないっていうのが非常に重要なポイントですね。
ああ、なるほど。
顧客が専門家を探すっていう、そのビジネスの入り口自体がもう地殻変動を起こしていると、まあ、そう捉えるべきなんです。そしてこの資料の核心は、これまでの SEO 検索エンジン最適化ですね、これに代わる LLMO 大規模言語モデル最適化っていう新しい概念なんです。今回はこの LLMO とは一体何で、なぜ今すぐ取り組むべきなのか、これをじっくり掘り下げていきます。
まず資料が指摘している一番大きな変化、それがGoogleからGPLへの移行と、GPLっていうのはチャット GPT みたいな生成 AI に行動を委ねるっていう意味の造語だそうですけど、面白い表現ですよね。ただここで一つ疑問が湧くんです。これって、これまで僕らが必死にやってきた SEO 対策はもう意味がなくなるかもしれないっていうことなんでしょうか。
ああ、なるほど。
もし Google 検索が主役じゃなくなるなら、私たちは一体何を目標にすればいいんでしょう。
非常に良い質問ですね。結論から言うと、 SEO が無駄になるわけじゃないんです。
ほう。
ただその質が根本的に変わるというか、資料のビフォーアフターの図が示唆的ですけど、これまではユーザーがキーワードを考えて、検索結果のリストから自分でサイトを選んで、で情報を比較検討してましたよね。結構な重労働でした。
そうなんです。時間もかかるし、どの情報が正しいか判断するのも大変だった。
はい。それがアフター、つまり AI 時代だと、ユーザーは AI に、開業予定なんだけど費用対効果の高い税理士の見つけ方教えてみたいな具体的な相談を投げかけるだけになる。そしたらAI が裏側で情報を集めて統合して、あなたの状況ならこの3つの事務所がおすすめです、理由はみたいに提案してくれるわけです。
なるほど。
つまりユーザーの入力がキーワードの羅列からもう具体的な相談の文章に変わるんですよ。
ああ、確かに。
これってユーザーが単なる答えを探してるんじゃなくて、初期段階の助言とか戦略を求めてるってことなんです。 AI がいわば最初の相談相手になるわけですね。
ああ、なるほど。検索ツールとよりは、もうコンシエルジュとかアドバイザーに近い存在になるんですね。
まさに。
そうなると、私たちがウェブサイトで伝えるべき情報も当然変わってきますよね。単に税理士ですって名乗るだけじゃ、AI はその価値を判断できない。
おっしゃる通りです。そしてその AI に価値を正しく判断してもらうための新しいウェブ戦略こそが、LMSO、大規模言語モデル最適化。
LMSO。
はい。 LMSO の目的を、まあ、シンプルに言うとですね、 AI があなたの事務所の情報を正確にかつ効率的に収集して、信頼できる情報源として EO を推薦してくれるように、ウェブ上の情報を戦略的に整備することなんです。
よくわかりました。ではなぜ多くの事務所が現時点で AI の検索結果にうまく表示されないんでしょうか。資料ではその理由として3つの課題を挙げてますよね。
はい。一つ目は、ホームページの専門性が曖昧であること。
ほう。
二つ目が、外部サイトでの評価情報が少ないこと。そして三つ目が、情報が構造化されておらず、AI が理解しにくいこと。この三つが主な原因だと指摘されてます。
外部サイトでの評価情報が少ないっていうのは、ちょっと耳が痛いですね。正直、日々の業務に追われてると、自社のサイトを更新するだけで手一杯で。
わかります。
他のサイトにまで気を配るのってかなり大変です。これ、もう避けては通れない道なんでしょうか。
残念ながらもう避けては通れない道になりつつありますね。
そうですか。
なぜなら AI は自己申告よりも他者からの評価を重視するからです。
なるほど。
で、この課題を解決するためにも、資料が提唱する LLMO 戦略の3つの柱が重要になってくるわけです。
あ、 神殿のイラストで示されていたあの三本柱ですね。自分が何者かを明確にすること、他者からの評価を得ること、それから AI が理解しやすい形に整えること。
はい。
では一つ目の柱、自社情報源の強化から詳しく見ていきましょう。これはまず自分自身の情報発信からということですよね。
その通りです。ここで資料が特に強調しているのが独自性のある一次情報です。
一次情報、
AI は他のサイトの情報をまとめたような二次情報よりもオリジナルの調査データとか独自の視点で書かれた事例研究とか、そういうものを引用元として最優先する傾向があるんです。
それに加えてエンティティ情報の明確化も重要だと。エンティティ情報っていうのは、つまり私たちは何かっていう自己紹介を AI にも分かる言葉で書くというようなイメージですかね。
あ、まさにそうです。具体的にはウェブサイトの事務所概要とか代表者プロフィールのページをもう徹底的に充実させることです。
なるほど。
誰がどこで何をしているのか、これを明確に記述する。これで AI に対してこの事務所はこの地域のこの分野の専門家であると正確に認識させることがゴールになります。
なるほどな。自分たちの足元を固めたら、次は2本目の柱、第三者からの言及の獲得。先ほど話に出た他者からの評価ですね。これはいわばデジタル世界での評判作りみたいな感じでしょうか。
ええ、リファレンスチェックに近いかもしれませんね。
ほう。
AI は一つのサイトに完璧な情報が書かれていることよりも複数の独立した情報源、例えば権威あるメディアとか専門誌のサイト、質の高いレビューサイト、 SNS での言及とか、
はいはい、
そういうところで同じ内容が繰り返し確認できる情報を信頼できる事実として判断するんです。ですから積極的に外部での言及を増やしていく活動が不可欠になります。
そして最後の3本目の柱が AI フレンドリーな構造化。これは少し技術的な話に聞こえますけど、要は情報を AI が読みやすい形式で提供するということですよね。
はい。見出しを適切に使ったり、分かりやすい言葉を選んだり、その中でも資料が特に重要視しているのが FAQ、つまりよくある質問の形式です。
FAQ ですか？なぜよくある長文の解説記事よりもシンプルな Q&A 形式の方が AI にとっては良いんでしょう？
それはですね、AI が質問と回答っていうこの1対1の明確なペアを非常に解釈しやすいからなんです。
ああ、なるほど。
文章が長くなると文脈の中で意味を取り違えるリスクがあるんですけど、 Q&A 形式ならそのリスクが低い。結果として AI が回答部分をそのまま引用しやすくなるんですね。
はあ、わかりやすい。
専門用語を避けて簡潔な文章で Q&A を整備することが AI とのコミュニケーションを円滑にする鍵ですね。
いや、理論的な背景は非常によく理解できました。3つの柱を意識して情報を整備すると。
はい。
でもこれを聞いているあなたが一番知りたいのは、で具体的に今日から何を変えればいいのってことだと思うんです。資料ではその点についても具体的なアクションプランが示されていますよね。
もちろんです。ここからは実践編として、資料が推奨する今すぐやるべき5つの具体策を一つずつ見ていきましょう。
お願いします。まずアクション1は、事務所紹介所長プロフィールを生成 AI 対応に修正する。資料には4つの原則が示されてますね。定義文を最初に書く、対象専門分野対応エリアを明記、箇条書きと数字を使う、そして所長プロフィールと完全一致させる。
はい。特に4つ目の完全一致させるは重要です。 AI って情報の矛盾をこう極端に嫌うんですよね。
ほう。
例えば事務所概要ページに顧問先100社と書いてあるのに、所長プロフィールのページでは顧問先95社と書いてあるとか。
あ、
そういう些細な不一致でも信頼性を損なう可能性があるんです。
そんな細かいところまで見てるんですか？例えばサイトのトップページとプロフィールで顧問先の数がちょっと違うだけでもマイナス評価につながる可能性が。
その可能性は十分にありますね。AI は人間みたいに、ああ更新忘れかななんて忖度してくれませんから。
確かに。
データとして矛盾があれば、それは信頼できない情報だと判断するだけです。ですから顧問先数とか経験年数といった具体的な数字は全てのページで完全に統一する。これが鉄則です。
それは徹底しないといけませんね。次にアクション2、 専門性、独自性のあるコンテンツを3から5本用意する。これはただのブログ記事とは違うんですよね。
全く違います。資料の言葉を借りるなら、切れ味の鋭いコンテンツが求められます。
切れ味が鋭い？
ええ。例えば、税金一般の節税対策5選みたいなありふれた記事じゃなくて、建設業に特化した場合、税務調査で指摘されやすい3つの項目とその対策といったような、ターゲット顧客の具体的な悩みに深く突き刺さるような、そういう専門性と独自性のある内容です。
なるほど。
これが先ほどの第一の柱、一次情報源の強化に直結します。
続いてアクション3は、お客様の声を充実させる。 AI は実際の利用者が語る一次情報を信頼のシグナルとして高く評価すると。ポイントは対象、課題、効果を具体的に、できれば数値で示すことですね。
はい。何々さん、いつもありがとうみたいな曖昧な声よりも、マネーフォワードの導入支援で経理の月間作業工数が 30% 削減できました、 IT 業従業員20名といった具体的な声の方が、 AI にとってははるかに価値のあるデータになります。
そしてここで僕が驚いたのが、資料ではこうしたお客様の声を Google ビジネスプロフィールに一本化することを推奨している点なんです。
ああ、そうなんです。
それは意外じゃないですか。普通は自社のホームページにお客様の声ページを作って、そこにたくさん載せようとしますよね。それをあえて Google に集約させるんですか？どうしてそれが AI 対策として有効なんでしょう？
素晴らしい着眼点ですね。これは AI が情報を評価するときの信頼性の階層を理解すると分かりやすいんです。
信頼性の階層。
はい。自社サイトに掲載されたお客様の声って、あくまで自己申告の範囲内ですよね。
まあそうですね。
でも Google という第三者のプラットフォームに投稿されたレビューは、より客観的で信頼性が高いと AI は判断するんです。
ああ、なるほど。
Google は今やローカルビジネスにおける最も重要な情報ハブです。そこに良い評価が集約されている状態を作ること、これが AI に対してこの事務所は地域で信頼されているという、もう強力なシグナルを送ることになるんです。
なるほどな。第三者のプラットフォームだからこそ意味があるんですね。納得しました。ではアクション4は FAQ、 よくある質問を掲載する。これは先ほどの第三の柱の実践編ですね。
その通りです。これは非常に効果的です。ユーザーが抱きがちな料金はどのくらいとか、他の税理士からの切り替えは可能といった具体的な疑問に先回りして答える Q&A コンテンツをウェブサイトに用意しておく。
はい。
これが AI にとって最高の引用元になります。
そして最後、アクション5が Google ビジネスプロフィール GBP を徹底的に強化する。また出てきましたね、 Google ビジネスプロフィール。
ええ。
この資料ではもはやウェブサイトと同じくらい、いやそれ以上に重要だと位置づけられているように感じます。
その認識で間違いありません。 Google 検索やマップにおけるいわば玄関口であり、 AI にとっても最重要な情報源の一つです。
ふんふん。
具体的に強化すべき項目は多岐にわたります。まずビジネスカテゴリー、メインは税理士としつつ、補助カテゴリーで相続税申告とか会社設立支援といった専門性を追加する。
商品という項目もありますね。これ物品を売るわけではないですが、どう使うんでしょうか？
ここではあなたのサービスを具体的なパッケージとして登録するんです。
ああ、なるほど。
例えば税務顧問サポート月額3万円からとか、創業融資サポートパックみたいに商品として登録して、その対象者とかサービス内容を詳しく説明する。
はい。
これによって AI はあなたが提供する具体的なサービス内容を正確に理解できるわけです。他にも提供業務を箇条書きで整理するサービス欄の充実とか、積極的な口コミ依頼、事務所内外の写真の追加など、やれることは山ほどあります。
いやー、こうして聞くとやるべきことが本当に明確ですね。
ええ。
今回の話をまとめると、キーワードは明確さ、一貫性、信頼性の3つに集約されそうです。
はい。
AA に対して、あなたは何者で、何が得意で、なぜ信頼できるのかを分かりやすく矛盾なく、そして多角的に伝えること、これがこれからのウェブ戦略の核になると。
まさにこの LLMO というアプローチは、小手先のテクニックじゃなくて、自社の強みとか専門性をもう一度深く見つめ直して、それを誠実に分かりやすく発信していくっていう、ビジネスの原点に立ち返る作業とも言えるでしょうね。
リスナーのあなたが今日から始めるべきことを再確認すると、まずは基本情報、つまり事務所概要とかプロフィールの徹底的な見直しと統一。
ええ。
次に、切れ味の鋭い専門コンテンツの強化。そして、Google ビジネスプロフィールの徹底的な強化。まずはこの3点からということになりそうですね。
はい。それが最も効果的です。そして、最後に、一つあなたに考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう。
この資料は AI に見つけてもらうための対策に焦点を当てていました。しかしその先を想像してみてください。あなたの顧客もまた日常業務で AI を使い始めています。
はい。
その時、AI には提供できないあなたならではの人間としての価値とは一体何になるでしょうか？
AI が顧問先の隣に座って基本的なアドバイスをする時代に専門家としてどんな付加価値を提供できるかということですね。
その通りです。AI を使いこなしつつ、AI では提供できない深い洞察や共感、未来を見据えた戦略的パートナーシップを提供する。それが資料も示唆するように、2026年以降のさらに大きなテーマになってくるのかもしれない。